ジオクリニック。毎週この時間は高崎市内で活躍しているお医者さんにお話を伺う15分間です。大切だけれどもつい気を抜いてしまう健康のこと、医療のこと、身近なことから最新の医療の現場までじっくりとお話を伺います。お相手は田内明美です。さて第4回目の今日は岡本内科クリニック岡本和美先生に健康と運動についてお話をいただきます。岡本先生です。こんにちは。
こんにちは。
先生今週はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生今回のテーマは健康と運動ということなんですけれども、今日はこのお話どうぞよろしくお願いします。
はい。
さて先生一番最初のこう質問ちょっとさせていただきたいと思うんですが、生活習慣病なんていうことが最近出ていますけれども、これはどういうものなんでしょうか。
生活習慣病というのは昔は成人病と呼ばれたものと同じものなんですが、長い間の習慣の結果としてかかる病気のことを総称して言います。で、中年以降に増えてくるんですけども、最近では若い世代にもうかなり多く見られるようになっています。
はい。
それで原因としてはですね、やっぱり食事がこう不規則であったり、食事の内容ですね、例えばコンビニでお弁当を毎日買ってきて食べてしまうとか、ハンバーガーとかそういうものを偏った食事を続けているとなりやすいということが言えます。で、病名としては、高血圧、それからコレステロールなんかが上がる、高脂血症、それから糖尿病などが代表的なものとして挙げられます。
まさに現代病といいますか、私たちとてもかかりやすいものなんですね。そして年を取るとよく体がついていかなくてというふうに皆さんおっしゃるんですけれども、年齢とともにこういった運動機能というのはどんなふうに変わっていくんでしょうか。
そうですね、一般に年を取るにつれて、若い頃にはできた同じ動作が、億劫になったり、それから体を動かすことが辛くなったりするということは、皆さん経験があることだと思います。で、それを数字で表す指標としてはですね、
はい、
単位時間あたりの酸素の摂取量っていうのがあるんですけども、これが体力の一つの指標として、使われます。で、具体的にはですね、もう30代後半ぐらいから、酸素の摂取量っていうのは年に 1.2% ぐらい、落ちていくというふうに言われています。
はい。
そうすると、もう50代くらいになると、かなり 20% 以上落ちるということになりますよね。で、それに対して、運動というのはですね、そういう体力の低下を防ぐということはもちろん、効果として上げることができると思います。
そして運動すること自体、体にはどんな効果があるんでしょうか。
そうですね、今述べた体力の衰えを防ぐということだけでなくてね、病気に対して、そのいろいろな合併症を二次的に予防するという効果がまず挙げられます。で、具体的にはですね、高血圧とか肥満、糖尿病ですね、そういったものに対して、二次的な病気として挙げられる、例えば脳梗塞とか心筋梗塞とか、そういった二次的な合併症を予防する効果があります。それから女性の場合はですね、40歳くらいからだいたいホルモンのバランスが変わってきて、骨粗しょう症というのを最近よく聞くと思うんですが、
はい、
骨粗しょう症がどんどん進んでいきます。これは生理的な変化ですので、どなたでも原則としてはこの骨粗しょう症というのは進んでいくんですけども、
そうなんですか。
ただその中で程度のひどい人にそういう病名を特につけるわけです。で、それを防ぐ効果も見られます。それから病気の患者さんとかですね、
はい、
特に糖尿病の患者さんなんかで、食事療法はなるべくいろんなものを食べたいんで、あまりしたくないんで運動を一生懸命すればいいんじゃないでしょうかっていうことをね、よく質問として受けるんですけども、
はい、
これは結論から言うとダメなんですね。
ダメなんですね。
で、食事療法をきちっとした上で運動することは非常に効果があるんですけども、その部分を例えば余計にご飯をいっぱい食べたものを運動で減らそうとすると、はい、大変な量の運動をやっぱりしなきゃいけないことになるので、他の障害がまた出てしまったりして、あまり好ましくないと が、その病気に対する治療は基本的にはちゃんとしてないといけないということです。
楽をしてはダメですね。
そうですね。はい。
続いて運動するポイントなんですけれども、どんなところがあるでしょうか。
そうですね、運動はそういう病気になるのを予防するだけではなくて、すでにもう私は高血圧で治療していますとか、それからそのちょっと糖尿病の毛があると言われていますとか、そういった方にも二次的な病気の予防という意味で、効果は大きいです。ただしですね、その時に注意していただきたいのは、運動したことによって例えば心筋梗塞が起こるとかですね、あるいは狭心症の発作が起こるとか、そういった、まあ、いわゆる事故ですね、それからまたあと歩いているあるいは走っていたりするときに、転倒したりして骨折するとか、そういう整形外科領域の事故というものがかなり見受けられます。だからそれに対して非常に注意を要するということです。
はい。まあ、そういった運動によるまあ事故なんですけれども、そういった事故をこう具体的に防ぐにはどんなものがあるでしょうか。
今言ったようなですね、心臓血管系の事故についてはかかりつけ医の先生に行ってですね、メディカルチェックというのを受けていただくことが一番いいと思います。
はい。
でそのメディカルチェックというのは一般の健康診断の項目ももちろん一部に含まれていますけども、運動負荷試験というのをやってですね、どのくらいの運動まで安全にできるかという目安を、判定するわけなんです。
その人その人で違うんですね。
そうですね。その人の年齢とか、
はい、
あとはその病気があるかないかですね、そういうことによって、最大心拍数というのが決められているんですけども、
はい、
通常はそこまで全部負荷をかけませんので、85% くらいまでの間で、検査をするんです。
はい、
で、そこまでの運動をかけて問題がないかどうかというのをチェックしていただくのがメディカルチェックになります。それから運動によって血圧の上昇が割と高い人がいますので、そういう場合にもちょっと注意を要すると思います。
はい。続いてなんですけれども、どんな運動をするのがこう理想的になってくるんでしょうか。運動の種類も様々あると思うんですが。
そうですね。例えばお堀場だとかを走ったりとかですね、
はい、
走っている人をよく見ると思うんですが、
そうですね、一番ジョギングとか、簡単に
ジョギングランニングというのはよく見ると思うんですが、
はい、
実際にはある一定以上年齢がいった場合はその関節に負担がかかりすぎて、はい、痛めたりすりますので、やはり歩くこと、歩行運動、それからサイクリング、まあ、これは実際に走らなくてもスポーツをする施設がありますね、そういうところで、やるようなバイシクルですね、そういうものの運動でも結構ですし、
あれに乗ってこう漕いでるだけでもいいですね、
ビデオを見ながら漕いでいただいてもそれは全然問題ないんです、はい、それからあと水泳ですね、
はい、
これも体重がかかりませんので、いろんな障害が整形外科的な障害ですね、
はい、
他ある場合にも有効ですし、それとかダンスなんとかも結構おすすめの種目だと思います。
ダンスも挙げられるんですね。
ただしジャズダンスとか非常に激しいものとかですね、
はい、
そういったものはやはり中年以降ではちょっと難しいかと思います。
じゃあ割とこう社交ダンスのような優雅な、
そうですね、それでもいいですし、ストレッチから始まって、
はい、
ある一定のエクササイズがかかるものっていうことですね。一つの目安はあと心拍数も目安になると思います。
はい。
その他の注意点としてはですね、競技性の強いものとか、それからストレスのすごくかかるようなものはちょっと避けた方がいいかもわかりません。
はい。さて、そういった運動をする目安なんですけれども、先生、どういったものをこう目安に運動するのが一番いいんでしょうか。
そうですね。日数的には1週間のうちだいたい2日から3日ぐらいすれば効果があると言われています。多くても5日以内ぐらいにとどめる。で、1回の時間としては約1時間ぐらいが適当だと思われます。で、いずれにしても翌日に疲れを残さない程度というのが自分でわかる目安になると思います。
はい。1週間に2、3日、そして1週間に5日以内、そしてまあ適度な休養を取るということですね。
はい。
先ほど先生が教えていただいたその歩くことも理想的な運動ということなんですが、歩く目安としてはどのくらいがいいでしょうか。
従来歩け歩け運動っていうのが昔あったんですけども、ね、最近あんま引きませんか、その1日1万歩というのが目標として言われていたと思います、でその量はですね、実際にでも歩ってる量を測定しますと40代でだいたい7000歩ぐらいですね、50代で6000歩、60代になると5000歩ぐらいになってしまうので、
うん、
今歩いている量の 1.5 倍ぐらいを目安にするといいと思います。
あ、今歩いている歩数の 1.5 倍程度、
そうですね、個人差もあると思いますので、今歩いている のか万歩計をつけて何歩ぐらい歩いているのかを測って、でそれの5割増しぐらいを目標にとりあえずやっていただくというのがいいと思います、
そこをぜひ目安に皆さんも頑張ってみてください。さて先生、最後にその他に注意点などありましたら教えていただきたいんですが、
これからの季節特に寒くなります。朝など氷点下になることもあると思うんですが、そういう時には先ほど申し上げた心筋梗塞でありますとか、そういった事故が起こりやすいんですね。ですから、気温が特に5度 C 以下になるような真冬にはなるべく早朝は避けて、日差しのある暖かい日中に運動する方が望ましいと思います。それから外に出る前にはちょっと軽く室内で準備運動などをするといいと思います。それから食事を食べてすぐですね、まだ消化されてないような状態で、時間がないから昼休み終わってからまた走ってこようとかですね、そういう運動は内臓に血液が行く必要がある時間帯に筋肉にも血液を無理やりこう生かすようになりますので、避けた方がいいと。それからお酒を飲んだ後とか、入浴した後ですね、これも、運動は避けた方がいいと思います。
先生、今週はどうもありがとうございました、4回目の今日のラジオクリニックは岡本内科クリニック岡本克美先生に健康と運動についてお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオクリニックは岡本内科クリニック岡本克美先生に健康と運動について伺いました。次回は正木整形外科医院の正木先生に腰痛について伺います。番組では皆様からの健康や医療への質問や疑問お待ちしています。宛先は郵便番号 370-0849 高崎市八島町5番地ラジオ高崎ラジオクリニックの係までお送りください。ラジオクリニック、この番組のお相手は田之内明美でした。次回もどうぞお楽しみに。